秋葉テクノクラブレポートをお届けします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文です。今回は2009年3月12日に行われた秋葉テクノクラブレビュー&プロモーション2009をご紹介します。毎月行われています秋葉テクノクラブメンバーによる交流会の拡大版といえるのが今回のレビュー&プロモーション。秋葉原クロスフィールドにおける産学連携活動も4周年を迎え、今年も多くの方々にご参加いただきました。レビュー&プロモーション2009、今年のテーマは秋葉学のすすめ。古き良き神田や秋葉原の歴史から最新テクノロジーや国際文化が入り混じる秋葉の最新研究まで、秋葉原に関する様々なトレンドをまとめて秋葉学として学んでみようというテーマで行われました。そして今回のレビュー&プロモーションは秋葉学除雪と4つのトークセッションから成り立つ構成で、秋葉原に詳しくない人から毎日秋葉原で働く人まで、改めて秋葉原は興味深い街だなと感じることができました。まずはレビュー&プロモーション2009実行委員長で秋葉テクノクラブアドバイザーの瀬能先生による秋葉学除雪。秋葉学とは何か、秋葉原の基礎知識を改めて勉強しました。ではトークセッションに移りましょう。一つ目のトークセッションは鉄からテクへ。文字通り研究者になったきっかけが鉄道だったお二人のテクノロジストをお迎えしてトークセッションを行いました。お迎えしたテクノロジストは NTT コムテクノロジーの遊佐社長と産業技術総合研究所の関口さん。鉄道を極める過程からネットワーク研究のきっかけになったことや、鉄道模型が今の基礎になっているというエピソードなどを教えていただきました。自分の好きなことから研究者になったお二人の今後の研究にも注目です。二つ目のトークセッションはパソコンからパソロボへ。1980年代、コンピューターが個人用になり、秋葉原では一大ブームを巻き起こしました。現在でもパソコンの部品や部材、ソフトウェアなどあらゆるものが揃う場所となっています。そして現在はロボットも個人用となり、秋葉原は一大聖地となっているのです。そこでトークセッションではロボット研究の先駆者をお迎えし、今後のロボットはどうなっていくのかを熱く語り合いました。お迎えしたのはパソロボの火付け役、近藤科学の近藤社長、 SF マガジン清水編集長、明治大学竹野先生、理化学研究所谷さんの4名。いずれもロボットへの今後の期待や今何を研究しているのかをご披露いただきました。セッションの途中では普段ロボットの研究をされている谷さんから近藤社長へのお願いがありました。谷さんのお願いとは、半年間電源を入れたままでも壊れないロボットを作ってほしい。ロボットに学習をさせるにはどうしても時間がかかる。何十時間何百時間駆動させても壊れない仕組みを開発してほしいとのお願いでした。もしかしたら近い未来に産学連携で発表されるかもしれませんね。3つ目のトークセッションはアナコンからデジコンへ。現在の秋葉原は最新技術を利用したコンテンツ制作の中心地としても注目を集めています。そこでデジタルコンテンツの現状はどうなっているのかを制作者や研究者、また政治の観点から話し合われました。お迎えしたのはデジタルハリウッド大学の杉山学長。映像作家でスキージャンプペアや東京オンディーピックなどの作品を制作した真島さん。東京工科大学三上先生。経済産業省の村上さん。このパートではコンテンツ制作の課題と制作環境の改善の課題、そして意外と制作者の未来は明るいんだという制作者にとって頑張ろうと気持ちになるトークセッションとなりました。そして4つ目のトークセッションは秋葉原から秋葉へ。なんといっても秋葉原の根底にあるものは江戸っ子の心。そこでこのトークセッションでは江戸っ子の心とは何かを再認識するトークとなりました。セッションにお迎えしたのは愛三電機河合常務、神田明神清水ネギ、神田やぶそば4代目当主の堀田さんの3名。トークの中で自分が興味深く感じたのはモデレーターの瀬能先生が質問したこのお話。やぶそばに行くとそばが少し物足りないような気がするという素朴な疑問。それに対して堀田さんが返答した答えが、そばは江戸のファーストフードでおやつ代わりにさっと食うもんなんですという説明。なるほど、だから少し物足りないと思うあの量なんだと納得するとともに、とても江戸の粋を感じたトークでありました。 そして神田明神の清水ネギからは、神田明神がここの地にある理由をお話しいただき、改めて江戸っ子キスとは何かを学ぶパートとなりました。4つのトークセッションを通じて秋葉原の良さやこれからの課題を再認識できる、まさに秋葉学を勉強した今回のレビュー&プロモーションとなりました。トークセッションの後にはレビュー&プロモーション名物の秋葉テクノクラブメンバーによる1分間 PR タイムインデクシングが行われ、各メンバーの最新活動報告が行われました。またインデクシング終了後には拡大交流パーティーも行われ、トークセッションに参加されたパネラーと参加者による意見交換なども行われました。最後にレビュー&プロモーション実行委員長である瀬能先生に今回の総括をいただきました。
4年目を終えてですね、かなり実感として、いけるなっていう風になってきました。っていうのは2008年、昨年度の6月9日の日曜日に大変不幸な事件があって、それ以来秋葉がちょっと、特別視されるようになってきた。しかしもちろんそのマスコミが見ているところは我々が知っている実態とは全くかけ離れてて、で今日はその秋葉原がいかにね、日本の中のテクノロジーの拠点であるか、いかにインキュベーションの起点、すなわちスターティングポイントであるかということの歴史を振り返り、そして今後の可能性について語り合ったわけです。でその結果ですね、我々が勝ったことは、実はこの目は江戸時代まで遡ることができると、こういうことだったわけですね。例えば神田明神さんに言わせれば、江戸時代からのですね、コンテンツ産業の集積地は実はこの神田秋葉原地区だったということも分かったし、それから創意工夫をするみんなの、いわば今でいうテクノロジーの元っ子もここにあったということが分かったわけですね。でそれが戦後になって、秋葉原という形で、目に見えるようになってきた。それを我々が継承しているわけなんですけど、いわば文化の継承、それから伝統の継承が一方であって、一方で新しいイノベーションの目を紡ぐんだということで、今日みんなが一致できたと、こういうふうに思うわけですね。でその意味でね、5年目に向けて我々活動するわけですけれども、この5年でですね、多分最初のファーストステージが、うまい形で、いくだろうと思っています。そしてセカンドステージで、発展をして、いよいよ日本のね、産学連携あるいはイノベーションの起点拠点として、ここが機能する 目が出てきたというふうに、僕は見ています。で会場の皆さんもパネラーの皆さんもそれを、確実に実感している。それからあの今日ね、霞ヶ関の方々も大挙来てくださって、期待をしてくださって、企業の方々も大挙来ていらっしゃる。そして、実際に活動する皆さんも、大挙来て、語ってくださっているということに実感を持ったし、手応えを持ったと思います。これがあのその先につながる形で我々も一生懸命やりますので、これを聞いている皆さんもですね、ぜひあのご一緒できればなというふうに思います。
秋葉テクノクラブではこれからも毎月のメンバーによる交流会に加え、コミュニケーションセミナーや産学連携活動のお手伝いなどを行っていく予定です。今後の活動にもご協力ご注目よろしくお願いいたします。また産学連携活動の模様や秋葉テクノクラブメンバーの活動報告は随時秋葉テクノクラブウェブサイトにてレポートをアップしていきます。アドレスは www.akiba-sangaku.jp www.akiba-sangaku.jp です。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文でした。